ローマ人への手紙12章9節から12節。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れないようにしなさい。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。勤勉で怠らず、礼に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。9節に、愛には偽りがあってはなりません。10節には、兄弟愛をもって互いに愛し合いなさい。今日の箇所には、愛が教えられています。けれども、ローマ人への手紙が愛を教えているのは、ここが初めてではありません。5章8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。イエス様の十字架に示された神様の愛が語られていました。ローマ8の39。高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。神様の私たちに対する愛が高らかに語られています。で、12章以降は、この神様の愛に生きるようにという教えになっています。12章の1節と2節は神様への礼拝、3節から8節は人への奉仕が教えられていました。で、神様への礼拝も人への奉仕も突き詰めれば神様を愛し隣人を愛することです。それから12章の9節以降には信仰に敵対する人々を含めて全ての人への愛が教えられています。ローマ12章は神様が私たちに求めておられる愛がどんなものなのか、それを教えている章なのです。神様が私たちに求めておられる愛、それはどんな愛でしょうか。9節の前半に、愛には偽りがあってはなりませんとあります。それはまず、偽りのない愛です。愛には偽りがあってはなりません。英語で言えば、The love genuine と書かれています。冠詞があって、名詞があって、形容詞がある3文字だけの簡潔な文章です。そういうものは聖書の中にたくさんあります。例えばコリント人への手紙第1の12章3節にイエスは主ですと訳されていますけれども、元の言葉では何々ですというの B 動詞省かれているわけで、英語だとロードジーザス、主とイエスの2つの言葉しかありません。まあ、文章というよりはスローガンみたいなものでしょうね。Stars and Sprites Forever って言います。星条旗を永遠なれ。これはただ言葉並べただけで、宣言になっているわけです。Lord Jesus。イエスは主ですというのも同じです。信仰の宣言です。愛には偽りがあってはなりません。これも文章というよりは宣言です。初代のクリスチャンの間で信仰の言葉としてことあるごとに言い交わされていたもの、唱えられていたものの一つでしょう。愛には偽りがあってはなりません。この偽りのないという言葉なんですけれども、偽善という言葉がありますよね。英語でヒポクリシーと言いますが、その偽善という言葉に否定の言葉をつけます。 そうしてできた言葉です。ですから、偽善のないというのは、一つのワンワードなんですけれども、英語で言えば、without hypocrisy という意味になります。偽善の元々の意味はと言いますと、古代の演劇で役者が様々な役割を演じること。そのことを指す言葉だったんですね。ですから、偽りの愛というのは、本当は愛していないのに愛しているふりをする。愛してますよという演技をする。これが偽りの愛です。偽りのない愛は、そういう演技ではない、ふりではない、本心からの愛ということになります。愛は神様が持っておられるご性質の中で最も恵み深いものです。神様の形に作られ、神の子供とされた私たちに求められているものの中で第一のものです。その愛が単なる演技や見せかけで、その背後に相手を貶めて自分の利益を得ようとする、そういう邪悪なものがあるなら、それは最も神様の御心に反するものになります。ですから聖書は、もっと多く愛しなさい。もっと気前よくしなさい。もっと献身的でありなさい。と、私たちに大きな愛や広い愛や深い愛を求める以前に、愛には偽りがあってはなりません。そう言って、純粋な愛をまず第一に求めているのです。小さな愛でもいいのです。足らない愛でもいいんです。お芝居ではない、見せかけではない、欺きではない、純粋な愛を私たちは持っていたいと、そう心から願います。それこそが神様に喜ばれるものであり、神様が私たちに求めておられるものなのです。9節の後半に進みますが、ここには悪を憎み、善から離れないようにしなさいとあります。愛を教えているところに憎むという言葉が続いて出るのは何かちぐはぐに思います。しかもここで憎むと訳されている言葉は、新約聖書ではここでしか使われていない言葉。一回しか出てこない言葉なんですね。この言葉を調べていますと、見下すとか、嫌悪するとか、忌み嫌うとか、心底嫌うという、とても強い意味があることがわかります。本物の愛は、それと真逆のもので、真理に基づくものを、善を目的としているんだということを教えるために、この反対の言葉として強い言葉がここで使われています。現代は愛と言いましても、極めて人間中心的な愛が強調されています。真理や真実がないがしろにされています。善と悪の区別が曖昧な時代です。聖書が教える愛は悪に目を閉ざし、真理をいい加減に扱うものではありません。もちろん、寛容であること、許すこと、受け入れること、大切なことです。でもそれは、善悪を混同することとは別物です。白は白、黒は黒です。白いペイントがありますが、そこに少しでも黒いペイントが混ざってしまったら、もうそれは白でなくなります。灰色になってしまうんです。愛の章と呼ばれます。コリント第一の13章。そこに、愛は不正を喜ばずに真理を喜びます。とあります。で、ギリシャ語では、愛、また真理。両方ともこれは女性名詞です。愛と真理は仲のいい二人姉妹のようにいつも一緒に行動します。エペソの4章15節というところに、愛をもって真理を語りなさいという勧めがあります。愛は常に真理に基づきます。真理は愛によって伝えられなければならないのです。 ローマ十二章の九節の後半ですけれども、善から離れないようにしなさいという言葉があります。離れないというと何かつかず離れずという消極的な意味合いに聞こえますが、ここはそうではなく、真理や善と固く結びついていなさいという積極的な言葉です。キング・ジェームスの訳では、cleave to that which is good と訳されています。cleave っていう言葉面白いですね。leave の頭に c をつけると反対の意味になるわけです。leave は離れるですが、cleave はつながるですからね。創世記の2章24節で神様が結婚についてお定めダメになった時に、それゆえ人は父と母を離れて、leave、離れて、妻と一つになるのだ。そこは cleave と書かれています。ここで、善から離れないというのは、結婚の時に父母から離れるように悪から離れて、そして妻と結ばれるというように、leave して cleave するという、そういう意味があるわけです。日本語には、清濁合わせ飲むということわざがあります。海は清らかな川からも、濁った川からも区別せずに水を受け入れる。そのように、善も悪も分け隔てなく受け入れる、度量の広い人間にならなければ、世の中では成功しないよ。そういうことわざです。でも本当でしょうか？それは表面のことです。一時的にはそういう人はうまくやって成功したかのように見えるでしょうが、長続きはしません。実際に何世代にもわたる事業を成功させた人のほとんどは、個人的にもまた企業倫理の面でも一つの信念を守り通した人です。一時的には成功しても間違ったことをした人や会社はいつか転落していきます。聖書にこうあります。詩篇の34編の14節。悪を離れて善を行い、平和を求め、それを追い続けよう。ローマ人への手紙の12章9節と呼応する御言葉ですね。人生の本当の成功は、神様の言葉に従い、神様の愛に生かされ、また神様の愛に生きる人に与えられるのです。さあ、次は、兄弟愛です。十節には兄弟愛が教えられています。イエス・キリストを信じる者たちは皆、同じ父より生まれた神の子供です。ですから、互いに兄弟姉妹です。で、私たちが最初に、愛を学ぶところ、それを育むところは家庭ですね。最近は子供の数が少なくなりましたけど、私の子供の頃はどの家にも4、5人ぐらい子供がいました。どこの家でも兄弟喧嘩をしながら、どこまでだったら相手を怪我させないで済むか、どんな言葉だったら相手を傷つけないで済むか、そういう人間関係の大切なことを兄弟姉妹の関係の中で学んだものです。そして家族の中で学んだことが社会に出てからの人間関係の中で役立ってきました。それと同じように同じ信仰を持つ兄弟姉妹との交わりは私たちに愛に生きることがどんなことかを教えてくれます。信仰の兄弟姉妹の間にも誤解があるでしょう。衝突も起こるでしょう。しかし、そんな時も兄弟愛を保つことによって、それを育むことによって、私たちは愛を学びます。神様の愛を他の人にも証しできるようになるのです。さあ、最後の11節、12節に進みます。11節から12節には、勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、 ひたすら祈りなさいと書かれています。勤勉、熱心、奉仕の働き、希望、喜び、忍耐、祈り。これは愛から出たもの。愛の具体的な現れです。愛は神様のお心の奥深くにあります。また私たちの魂に聖霊によって注がれて、私たちの魂の中にあるものです。しかしそれは決して隠れたままで終わりません。必ず行いに現れてまいります。また愛は美しいものです。それを眺めて飽きることはありません。世界中の人々が愛を絵画や彫刻や文学や音楽、演劇、また映像など様々な芸術で表現してきました。男女の愛、家族の愛、友情、民族や国家への愛、人類愛、愛がテーマになっていないドラマはないほどです。しかし愛は絵画や彫刻のようにどこかに飾っておいて、それを鑑賞するだけのものではありません。それは私たちの日々の生活の中で働くものでなければならないのです。コリント第一の手紙の13章7節に、愛はすべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びますとあります。失望させられることが多い世の中です。その中で希望を与えてくれるもの、喜びを保つもの、また苦しみが襲ってきても忍耐を与えてくれるもの、信仰の祈りへと導いてくれるもの、それが愛です。テサロニケ第一の一章三節。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。ここに三つのものが出てきます。信仰、希望、愛です。そして、信仰から出た働き、愛から生まれた労苦、望みに支えられた忍耐とありますけれども、ここは直訳すれば、信仰の働き、愛の労苦、望みの忍耐という簡潔な表現が使われています。信仰は働くんです。愛は労苦するんです。望みは忍耐するんです。信仰も、希望も愛も飾り物ではありません。生きて働くものなんです。愛は女性名詞だと申し上げましたけれど、愛を女性として描くならどんな風に描けるでしょうね。綺麗なドレスを着て澄まして座っている貴婦人のように描けばいいのでしょうか。いいえ、私はこう思います。エプロンを身につけ、這いつくばって床の汚れを雑巾で拭いている。そんな働き者の女性として描くのが愛を表すと思うのです。そのように使える者の姿、それはイエス様のうちに見たではありませんか。イエス様は十字架を前にした夜、タオルを腰に巻いて弟子たちの足を一人一人現れました。そのことが記されている箇所には、そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは、彼らを最後まで愛されたと記されています。イエス様の姿、それは私たちへの究極の愛から出たものでした。弟子たちを愛されたということですが、その愛の現れがタオルを腰に巻いた使える者のお姿だったのです。神の御子が私たちの長子となって私たちを兄弟姉妹として取り扱ってくださる。そういう愛です。神様の御心を成し遂げるために十字架への道を一歩一歩進まれた勤勉な愛なのです。 勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。これは愛が勤勉で怠らないもの、愛が霊に燃えるもの、愛が主に仕えるもの、愛が望みを抱いて喜ぶもの、愛が苦難に耐え、愛がひたすら祈るものであることを教えています。神様は私たちにそのような愛を与えてくださいました。それを受け取りましょう。そして同時に神様は私たちが受け取ったその愛で神様を愛し、人々を愛するように求めておられます。私たちの愛もこのローマ人の手紙に示されているように、生きて働く愛、コツコツと努力する愛となるように祈り求めたいと思います。ご一緒にお祈りしましょう。父なる神様、聖書によって本物の愛がどんなものかを教えてくださり感謝します。あなたは真実の愛で私たちを愛してくださり、イエス様は言葉だけではなくご自身をその命までも捧げることによってその愛を実行されました。聖書が教える通り、聖霊によって神の愛を私たちの心に注ぎ、私たちがその愛によって生き、また働くことができるようにしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。